皆さんおはようございます。
おはようございます。
オンジャイの皆さんありがとうございました。また午後からもよろしくお願いいたします。今日はですね、先週の水曜日でしたかね、5月の31日に、92歳と8ヶ月ぐらいでしょうかね、この地上の生涯を終えて天に帰りました私の母であり、またこの教会の牧師であった、秀子さんの、告別というか追悼の、ね、礼拝を、皆さんで、お捧げしたいなということで、計画をいたしました。そして、急いで皆さんにメールを出してですね、300字以内で思い出を書いてくれと お願いしましたところ、予想をはるかに超えて、50何通か参りました。書けなかった方もあると思いますけども、おそらく、今からこれ読み上げますので、皆さんのね、思いに重なる部分もあるんじゃないかなとは思いますので、この方々の、思い出話を、聞きながらですね、また、それぞれの思い出に重ねていただきたいなと思います。では、お名前も読み上げてもいいですかね。私はダメと言ってますから、いいですか、はい、世界配信されますよね。あなたの文章が世界に流れるっていう、僕は順不動なんですね。この、有用順とかそんなんじゃなくて、もうメールに来た順番みたいな感じで、でしかもメール出したのに届いてない、私には入ってないという方があるいはあるかもしれませんが、もうちょっとバタバタで今朝4時から編集したので許してください。もしなくてもですね、はい。では急いで読みたいと思います。有馬一生さん、お願いしたいことがあるので食事をしながら話しましょう。あなたがお店を選んでくださいと先生から電話があり、妻と3人で食事をしながら先生からお話があったのは、教会のことに関して、教会のことに関わってほしいとの要請でした。また時にはこの本を読んでみてと何度か本をいただきました。先生はいつも信徒一人一人に関心を持ち、必要な時に声をかけ、その人が成長するために背中を押したり、元気なさそうに見えると励ましに行かれたりと、本当に信徒一人一人に分け隔てなく心を配る方でした。中内由香さん、恵まれたことに私は生まれる前から教会に来ています。私の教会生活には秀子先生がおられました。教会キャンプに一緒に行ったり、ハンドベル練習の後家まで送ってくださったり、結婚する前ちょっとおいでとお家に呼んでくださり、何時間もおしゃべりしたこともあります。人の変化に気づく力、それに対して動く勇気を教えられました。それを聖書は愛と呼ぶことも教えられました。秀子先生が天に帰られた今、天国であったらいらっしゃいと肩を優しく叩かれそうな気がしています。笑顔で来ちゃったと言えるように、もう少しこの世界で生きていきます。石塚智子さん、私が悩んで秀子先生に相談したとき、ローマ12の9から21節を教えてくださいました。そのことを今も忘れません。今もこの御言葉を覚えています。いろいろなことがあり、私のことを心配してくれて理解してくれる優しい秀子先生でした。その時私の心にある御言葉を持って、辛いことがあっても乗り越えて、私のそばにはイエス様が共におられ、ずっと教会に通っています。恩人である堀川秀子先生には手話通訳をしたりしていただきました。私の母のようにいいお母さんでした。石本晴美さん、私が子どもの頃、教会が近くに引っ越してきて、ひろし君の、私のことですけれども、おばちゃんから秀子先生になりました。就職や結婚、子育て等など親身になってお世話をいただきました。感謝しかありません。秀子先生といえば料理人、バザーや行事の時に婦人部を中心にちらし寿司を作っていました。あなたは人参、あなたはごぼう、錦糸卵と家で具を作っておいて、日曜日の朝大きな寿司桶で混ぜ合わせる姿は圧巻でした。おでんや豚汁も大鍋に作ってご馳走になりました。その度に実家の両親にも別に準備してくださっていました。たくさんたくさんご馳走していただきました。天国では料理なさらないのかしら。石塚明夫さん、私は若い頃、20歳の頃、阿蘇聖会で聖霊のバプテスマを受けました。その時秀子先生が喜んで涙を出しているのを見ました。イエス様のような模範を示してくださいました。 石谷純子さん、先生は笑顔で握手をしてくださり、私の手を見つめて、あなたの手は働く手だねと優しく言われました。私は練り物工場で働いていて、原料の練り物の塩分や洗い物などで手はいつもカサカサで固く、冬などは赤切れがいっぱいできていました。苦笑いする私のお顔を見て、あなたはよく頑張ってるよ、子育てをしながら本当によくやっているよと言ってくださいました。先生はそれ以上は何もおっしゃいませんでした。その時の私は家のことや仕事のことで一生懸命でも、それは当たり前のことと思っていましたが、先生は私の頑張りを認めてくださり、頑張ってとは言わず静かに見守っていてくださいました。国重孝子さん、毎年アドベントになると、真っ先に出す3枚のサンタクロースのタオルは、一番下の子供が生まれた時、上の子供たちに秀子先生がくださったものです。くださったものです。生まれた子供だけでなく、上の子にも目を配ってくださって、子供たちを喜ばせてくださいました。その頃、おかずを持ってきてくださったこともありました。秀子先生の心遣いはぎゅっと凝縮されていて、ベストタイミング、ありがたかったです。賛美についてもよく励ましをいただきました。鈴木道江さん、2021年11月のカリスの集会で初めて秀子先生にお会いしました。マリコ先生に手を引かれて、スマイル館に入ってこられて、ピアノで伴奏してくださいました。多くは語られませんでしたが、皆の発言に対して的確なアドバイスをいたことを覚えています。いつも教会の皆さんのお話に出るのは、秀子先生が人の見ていないところで、いかに教会の方たちお一人お一人を大切になさって、神様の愛を注いでこられたかということです。もっと信仰の先輩として先生からお話を伺いたかったので残念です。有馬さゆりさん、37年前結婚を機に教会に来ました。長女出産後、秀子先生がケーキ作りが上手な人の家で家庭集会があるから連れてってあげると言われ、車に乗ってバイパスまで来ると、私合流苦手なの、今だ行くよとアクセルを吹かして合流、少し行くと、あれガソリンがないと側道に停車。当時は携帯電話もなく、公衆電話まで走って集会に遅れることを伝え、ガソリンスタンドまで歩いてスタンドの人を連れてきて、動けるだけ給油、スタンドで満タン給油してスピードを上げて現地到着。スリル満タンのドライブでした。活発でいつも笑顔、信徒に寄り添って優しく包み込んでくださるお母さんでした。松下美和さん、私の秀子先生の思い出話は本当にたくさんありますが、中でも忘れられないのは、私がバイクの事故で入院した時、速攻で秀子先生が夜に駆けつけてくださり、あなた何か必要なものはないのと聞いてくださり、私は病院より体を拭くのに小さなタオルが必要ですと言われたが、持ってないんですと答えると、秀子先生がうちのでよかったらすぐ持ってくるからと、30分後に病院まで持ってきてくださいました。私はアマゾンの配達より数百倍早いと目を丸くして感動しました。困っている人には躊躇なく手を差し伸べてくださる、実母のような愛情を注いでくださった秀子先生には本当に感謝しかありません。いまだにそのタオルは大切に保管しています。松尾博子さん、優しさ、エプロン、おいしいもの、笑顔、そして行動力、モンゴルに何度も行かれたのはもちろん、実は私と秀子先生でアフリカに行こうとしたことがあります。これがレアな秀子先生との思い出です。秀子先生に誘われ、ケニアだったか南アフリカだったか、アスタンブリの世界大会だったような、しかしツアーが行われず断念。秀子先生も私も本気だったのに無念。もし二人でアフリカに行っていたら、どんなに素敵な、どんなにハラハラした旅になっていたことでしょう。つい縮こまってしまいそうですが、秀子先生を思い出して使わされる場所へ飛び出したいです。内田ゆかりさん、おはよう、元気、いつもにっこり笑顔でぎゅっと私の手を握ってくださった秀子先生、その度心は励まされ、悩みや苦しみは消え、いつも心がポカポカになりました。あんなに愛情と優しさに満ち溢れた優しい手を持った人には私は今まで出会ったことがありませんでした。私も優しい手を持った人になれるよう努力していきたいと思います。秀子先生、今までもこれからもずっと大好きです。山本雅子さん、24歳の時、クリスチャンの幸子おばさんに連れられて初めて秀子先生に会いました。秀子先生は手話で優しく私を迎えて、温かく迎えてくださり、とても感心しました。幸子おばさんががんで入院した時はすぐ病院にお見舞いに来てくれ、 お話しして楽しかったと言っていました。後で知ったのですが、その夜幸子おばさんから秀子先生に電話があったそうです。秀子先生の明るさ優しさに感謝の言葉でいっぱいだったと聞きました。どんな時もいつも気にかけて祈ってくださる秀子先生のことは一生忘れません。6年前幸子おばさんが天に帰った時も告別式に来てくれました。秀子先生の優しさに感謝です。ハワコンナホミさん、結婚式当日の朝、秀子先生は教会前でそわそわしている私と両親、祖母を見かけて声をかけてくださいました。少しの挨拶で終わるのかと思いきや、私たちはスマイル館に案内され、ソファーに座らされ、お茶まで出してもらい、長い間会話しました。秀子先生のおかげで私たちはほっとしたひとときを過ごせました。また式の時、手違いでフラワーガールのお花がなく、フラワーガールたちが泣き出した時は、花なんかなくても大丈夫、あなたたちが花なんだからねと声をかけてくださったと聞きました。日浦京子さん、幼い頃から親のように叱ってくれ、寄り添い、心配してくれた秀子先生、私の名付け親で、京子という素晴らしい名前が大好きです。中川恵子さん、御嶽グリーンチャペルに来させていただいて3年近くになりますが、私が教会へ来て間もない頃、秀子先生が礼拝堂にいる私のところへ飛んでこられ、あなたはどなたですかと声をかけてくださいました。地区会でも先生と2人でいるとき、いろいろとお話をしてくださいました。先生は新しい教会へ来る信徒にも親しく愛情を寄せられる方なのだと思い感激しました。秀子先生との交わりはほんの少しだけでしたが、心温まる思い出をいただきました。森山芳美さん、閣下は私のものだ。閣下というのはうちの母の愛称ですけどね。小さい頃から教会の大人はみんな私の親戚みたいな感覚で、閣下も私の祖母のような存在で、だから亮ちゃんやたっくん、まあ私の息子たちですけども、だけお年玉をもらっているのが不思議でならなかった。自分はもらえなかったですね。声をかけてくれた閣下、褒めてくれた閣下、デザートをくれた閣下、優しくしてくれた閣下、やっぱり閣下はみんなの閣下で私のものだ。でも今は神様のもの。スワローみどりさん、いつも教会で秀子先生からのご挨拶は遠い岩国からお疲れ様でした。まだ子供たちが小さかった頃、いろいろな集会に出かけました。先生が運転される車でよく出かけました。行き帰りの道、先生とだけの貴重な時間、たくさんお話を聞いていただきました。その後、家族が年を重ねるごと、いろいろな悩みごとにぶつかるとき、ごとに親身になって話を聞いてくださいました。時には行動に移してくださいました。筆まめの先生でしたね。いただいた手紙やカードを読み返してみたら、その当時の状況が思い出されます。先生からのあるカードの一部を書かせてください。主の憐れみと許しによって、誰かお一人にでも主の御思いが届くということは、何という恵みでしょうか。奇跡です。あと少しで75歳ということも心にあって生かされている限り、出会いが与えられた、その一人の方のために何かできることがあれば、証でも慰めでもそれが喜びです。脇村ひとみさん、私は小学校5年生から教会学校に通ううち、ある朝秀子先生から、あなたに頼みがあるの、拭くものを講壇の下の棚に置いておくから、朝あなたが来た時講壇の上を拭いてほしいのだけれど、頼めると。それから私は毎日日曜日朝置いてあった布で講壇を空拭きしました。先生はおおらか、私はいい加減なもので、そのうち布が見当たらなくなり、うやむやになってしまったのですが、先生は私に教会での仕事とともに居場所を与え、教会の子に迎え入れてくださったのだと思います。小さなスズメのような私さえ気にかけてくださってありがとうね、秀子先生。末森喜一郎さん、長い間秀子先生には大変お世話になりました。30年前から全国ろう者政会にいつも一緒に参加し、メッセージの手話通訳もしてくれました。手話のできる牧師は少ないので、とても助かり感謝でした。末森千恵子さん、1982年5月に結婚式の際は秀子先生に、より執り行われ、祝福のお祈りをしてくれました。またいろいろと熱いおもてなしをしてくれて本当に感謝いっぱいです。出産のため宇部病院に入院した時、突然お見舞いに来てくれてとてもびっくりしました。赤ちゃんが生まれた3日後にもわざわざ駆けつけてくれました。わあ、かわいいと言ってくれた時はとても嬉しかったです。少しだけお話をして交わりの時を持っただけでしたが、そのことは一生忘れません。上田ゆかりさん、初めて教会を訪ねた時、教会の受付にお花を生ける時、ネギを刻む時、優しくおしゃべりをしてくださったことを忘れません。 秀子先生が愛を持って接してくださったことを覚えて信仰生活を送っていきます。増田京子さん、まだ笹川さんがおられる時、岡村さん宅で家庭集会がありました。秀子先生も出席されて楽しい学びでした。スマイル館で勉強会の時に秀子先生が賛美歌をピアノで弾いてくださり、私が質問した時、厳しく悟るようにと教えてくださり、懐かしい思い出です。私の母と一歳違いということもあり、母のような存在でした。礼拝の後手を握った時の感触が今でも残っています。細い手でしっかり握り返してくださいました。神明みどりさん、30年前ジムとこの教会に通い始めました。当時はまだ一般的ではなかった国際結婚で、私の家族からは反対される中、信仰と結婚を決心しました。秀子先生には結婚カウンセリングをしていただきました。先生は行動の人です。西や東の家庭集会に連れて行っていただき、困った時にはすぐに訪問してくださいました。東日本大震災後には一緒に宮城県の教会も訪れました。先生が私たちにくださったたくさんの愛を行い、思い起こし、愛の行いを思い起こし、これからは私たちが愛を行う人になります。石本陽子さん、私が19歳の頃、奇跡によって救われた時、秀子先生に一部始終を話したら、陽ちゃん救われたんだよ、よかったねと言って心から喜んでくださいました。平田恵子さん、母が寝たきりになり20年余り、教会へ行けなくなった時、秀子先生がたびたびお見舞いに来てくださいました。時には大橋姉妹、小沢姉妹、岡本姉妹、滝村姉妹、懐かしい面々も一緒に。お祈りして帰られた後、母はことのほか嬉しそうでした。秀子先生の温かい優しさが忘れられません。滝村妙子さん、秀子先生との出会いは豊富の教会で、私たちは結婚相手として紹介されました。その後広島へ嫁いで、お母さんも含め家族中が先生にお世話になり、40年以上お付き合いしていただけ本当に幸せでした。お手製の赤飯が忘れられません。山形のりこさん、クリスチャンになれてての頃、お祈りができなくても秀子先生の隣だととにかく安心できました。いつも顔を見たら必ず嬉しいウィットに富んだ一言をかけてくださいました。ユーモアの塊の世界で一番尊敬するおばあちゃん。最近では教会で隣に座った時、広瀬先生が秀子先生に、かがんで手を取って、どう元気と声をかけられた時、私にこっそり、これが一番嬉しいのよっておっしゃっていました。杉田近江さん、秀子先生はユーモアがあり、一緒にいると楽しくて、たくさんの元気をいただきました。秀子先生が弾かれるピアノの音がとても美しくて好きでした。秀子先生から手話も教えていただきました。また聖書のことやイエス様のことも教えていただきました。その中で私は秀子先生から神様の広くて自由な愛を教えてもらったことが印象に残っています。私が家族の理解を得られず教会に行けなくて自己嫌悪に陥っている時、秀子先生は私がイエス様を信じる信仰は誰も奪うことはできないと励ましてくださいました。前畑孝恵さん、40代の時がんの手術を4回受けた。落ち込んでいる私に梅の花見に行こうと秀子先生が誘ってくださった。梅は満開で地面にはタンポポが咲き乱れていた。その中を散策しながら、私の固くなな心が少しずつ溶けていくのを感じた。私が病気の時、困っている時、お腹が空いている時、いつも秀子先生はそばにいてくださった。まさにマタイ25-35、正しい人でした。37、正しい人でした。じゃがいもは弱火でゆっくり煮たら美味しくなるのよ。人間も料理もゆっくりことこと寄り添っていくことを教えてくださった。小野綾さん、礼拝後にご挨拶に行くといつも握手をしてくださり、あなた今日も遠くからよく来たねと言ってくださいました。そしてさらに力強く握手され、私の目を見つめて、目でお話しされるんです。いつも一人で子育て頑張っているね。私も一人親なので無理をしなくてしてない、大丈夫、私もそうだったから、だからその大変さがよくわかるのよ。無理しないで神様のところで憩いにを下ろしましょう。言葉でお話しされなくてもそのことが伝わっていつも嬉しかった。新野明子さん、秀子さんはお母さん的な存在でした。ドルカス会で聖書を学ぶときは御言葉を一つずつ丁寧に分かりやすく教えてくださり、社会的いろいろな情報を提供してくださったり、一緒に交わりしながら食事をしたり、楽しく過ごせたことが嬉しかった。だから秀子さんが大好きです。新野義弘さん、 秀子氏は手話が上手すぎて最初会った時はろう者かと思ったのが印象的だ。秀子さんと会って語らった時はろう者だと思ったけど後になって正体を知りとても驚いた。おかげでイエス様に出会うきっかけを作ってくださった。礼拝の時に手話による分かりやすいメッセージだったため自分の罪を認め罪を告白しイエス様を信じて救われました。松本松生さん、1980年頃自宅に秀子先生が車で来られ家庭集会を持っていました。当時住まいは国体寺町で、なんとか車が駐車できる状態でした。その時秀子先生は私が娘の頃母が家庭集会を持っており一人も家庭集会に来られなかったらと思い牧師が来られるまで寒い冬の時でも家の外で気をもみながら来る人を待っていて誰か来られたらほっとした思い出があるので誰も来られなくても気にしないでと私に言われ胸をなで下ろした記憶があります。宮本春夫さん、小さな体から出る大きなエネルギー、人懐っこい温かい笑顔、肯定的に受け止めてくれる広い心、秀子先生の存在に勇気、元気、希望をもらい、そしてイエス様を感じることができました。香川県まで私の結婚式に出席してくれたことも忘れられません。瀬尾深美さん、千代子さん、秀子先生はろう者を深く愛してくれた。母のようにしたい、育児や病気など悩んだ時もいつもそばにいて支えてくださり、時には厳しく、時には優しく接してくださった。暗証聖句カードをいただいてからいつも御言葉を口ずさむ習慣になっている。否定的な考えを捨て肯定的に主を見上げることを教えられ励まされたこと、数えきれないほど多くのことを学んだ。私たちにとって母であり師であり教育者でもあった秀子先生と姉妹たち3人で聖書の勉強をしたあの頃は一生忘れられない思い出となっている。最高に楽しかった。最後に残してくれた最高のプレゼント、それは老牧師の宮先生を広島に送ってくださったこと。石原直子さん、毎年私の誕生日に家まで来て一緒にお祝いしてくれました。息子誠のことをいつも気にかけてくださり一緒に祈っていただきました。長岡さんと村田さんと一緒によく車に乗せて高木食堂へご飯を食べに連れて行ってくれました。代田幸子さん、11歳年上の姉は体の弱かった弟の世話が大変だった母に代わって私には母親以上の存在でした。お風呂や買い物、社員旅行の一泊スキー、関西交響楽団コンサートなどどこへ行く時も一緒でした。その姉が検診して東京行ってからは寂しくて手紙をよく書きました。姉が夏休みで帰ってくると母と3人足踏みオルガンの伴奏でリバイバル聖歌を大きな声で歌いました。小学生の私には意味もよくわからないながら心の底から喜びと力が湧いてきたことを覚えています。このことで賛美を捧げることの大切さが魂に染み込んだと思います。広島に来て結婚後は3人の子育てなどで姉には何にも力にもなれず、むしろ助けてもらったことばかり心に残ります。姉は優しさと厳しさを兼ね備えた人で、三谷先生の死に際しても御言葉を支えに弱音を吐かず奥歯をかみしめていました。教会や集われる人たちのため何ができるかを考え即実行しました。姉ちゃん、姉ちゃんですかね、代打さんですから、はい、天国へ帰ったらもう奥歯噛みしめんでもいいよ、イエス様とのんびり過ごしてください、片山慎吾さん、吉川さんと慎吾さん、高校1年の時初めて教会に導かれ、堀川先生をはじめろう者たちが手話を使っているのを見てびっくりしました。聖書のお話や映画をよく見たりしてクリスチャンたちと仲間になっていいなと思いました。4年前故郷の広島に帰ってきて秀子先生と再びお会いできてとても嬉しかったです。森下恵理子さん、この間ね告別式でピアノを弾いてくださいましたけども、ピアノを弾いた後にはいつも声をかけてくださり、嬉しく励まされました。また電話をくださったこともあり、はがきをくださったこともありました。いつも明るく活気のあるパワーに励まされました。宮本佳代子さん、私が娘を出産した後病院まで会いに来てくださいました。そしてよく頑張りましたね、今はどんな気持ちと聞いてくださいました。私はお母さんありがとうという気持ちです。私をこんな大変な思いをして産んでくれてありがとうって答えました。 そしたら秀子先生も私も同じ気持ちだったとこの問いを投げかけてくださったおかげで今でもその時の気持ちを鮮明に思い出すことができます。言葉の力の秀子先生、本当にたくさんの愛をありがとうございました。19歳になった娘とこの4月に一緒に面会に行けて先生と手話で話せて嬉しかったです。また夢にも登場してくださいね、大大大好きな秀子先生、私の広島のお母さん、その娘さんの宮本美久さん、私が生まれた時病院まで来てくださいました。教会ではいつも笑顔で私の肩に手を置いて話してくださいました。その頃の私にはとても不思議で、ご主人も早くに亡くされてなぜそんなに前に楽しく喜びを持って生きておられるのか理解できませんでした。私はとっても今はとっても理解できます。神様の中の平安で私にも接してくださっていたと思いました。最後にお会いしたのは4月の23日の礼拝前です。別の施設に行く前に会うことができました。ホワイトボードと手話での会話、あの時の先生の涙を忘れません。とっても美しかったです。藤本千佳さん、いつも温かく優しい眼差しで見守られていました。中学3年生の時、秀子先生に受洗講座をしてもらいました。講座の中で涙が出てきた時も大丈夫大丈夫と寄り添ってもらったことを思い出します。また礼拝賛美の手拍子が、まるでカープの応援のようなリズムだったのを思い出します。私にとっての大切なおばあちゃんでした。菅野里美さん、いつもそこにいて一人一人に気を配って声をかけてくださり、小さな体で大きな車を運転して送ってくださり、食べ物の好き嫌いとかピリッとスパイスの効いた毒舌で笑わせてくださり、お手紙やお裾分けをくださり、中でも単なるわがままを神様のせいにする人を信じてはいけません。今年は里美さんの笑顔を見せてねと書いて送ってくださったおはがきは30年経った今でも大切に持っています。優しく温かく大きな方でした。郡宮先生、ありがとうになってますこれね。アッセンブリー教団初のろう者教職になったことを誰よりも一番喜んでくれた秀子先生、リスペクトしています。頑張ることができたのはとことん信じてくれたから嬉しかったよ。私が生まれる前からろう者伝道に力を入れ、手話で福音を伝えることの大切さを、そして最後までろう者を愛してくれた秀子先生に感謝の意を表します。大好きだよ。野村美佐子さん、堀川秀子先生と初めて出会ったのは結婚式の時でした。未熟だった私たち、あれから何十年経ちました。子供も大きくなり立派に育っているねと言ってくださり、褒めてくださったことを忘れません。野島義弘さん、一番思い出に残っているのは20代の頃、俊川さんと高木さんと一緒に堀川秀子先生に手料理をご馳走になったことです。とっても美味しかったことを忘れられません。翌日にはマリちゃんと一緒にツアーのドライブに行きましたね。石井恵子さん、秀子先生が天に帰られて3日経ちました。ずっと先生のことを思いながら過ごしました。若くして三谷先生が天に召された時、秀子先生に大転機が訪れました。そんな時言われました。永遠で勝負しよう。なんと強くたくましいお言葉と思いました。先生、それから信仰と愛を両手に50年、今天に帰られて私の勝負はどうだったとニコニコして言われるように思います。小林達夫さん、30年ちょっと前、日曜日には妻と娘に同道し教会に向かい、手術礼拝の前に行われていた子どもたちのミショネットで秀子先生のメッセージを後方で拝聴させていただきました。秀子先生が子どもたちに話された聖書の話は凝り固まった頭にもよく分かり、信仰の道に進む道しるべとなりました。それより何年か前、当時の大野町には転居された信者さん家族の周りにできた集会にはるばる車で出向かれ、熱心に聖書の御言葉を取り継がれ、多くの受洗者が生まれました。周りの人にどんどんいろんな仕事をさりげなく押し付けることが上手な先生でした。この地区に新しい教会が建てられることを長く期待され、また働かれ、宮島プレイズチャペルとして実現されました。矢田節子さん、私が入信して間もなく、秀子先生は優しい言葉で話しかけてくださり、教会にいる人たちはみんな兄弟姉妹で同じ立場で仲間だということを笑顔でおっしゃってくださいました。国重正史さん、御嶽の教会に初めて来たのは21歳、居場所を見つけられない時、さりげない気遣いを持ってサバサバした口調で声をかけてくれました。だんだん教会に馴染んでくると司会など多くの報酬を与えられ、何か提案をするといいね、あなたがやってと任されたりで、しっかり居場所ができました。 あれから42年、今では日曜日は朝から夕まで教会での奉仕、家でもホームページの更新などやっております。秀子先生の声かけがなければ今の自分はありません。原修子さん、秀子先生の思い出といえば手料理をいただいたり、結婚のお祝いにとイタリアンレストランに連れて行ってもらったりと、おいしいものをご馳走してもらった思い出が多いです。おいしい食事と愛にあふれる言葉によって心と体を癒し励ましてくださる方でした。親元からも信仰の友からも遠く離れて広島にやってきた私を受け入れ、必要を満たしてくださいました。私にとってこの教会そのものが秀子先生の姿であったように思います。そして誰よりもイエス様のためにもう一人をと信仰者に起こされることに熱い熱心な方でした。今は悲しみの中にありますが、その熱い心を思い出し秀子先生の意思を継いでいきたいと思います。この上の写真はですね、これは中田さんが送ってくださいました。一番下のリリちゃんがね誕生した時の写真と、そしてこれはクリスマスの時ですかね、岡村さんと田中さんと、一緒に写った写真ですね。はい、以上です。はい、多分ね皆さんの思い出とも被るようなお話がねいっぱいあったんじゃないかと思いますけど、今日の御言葉はですね、このあれあれなあ、今日の御言葉どこ行った、どっか行った、あゆ戻るよ、あこれですね、はい、今日の御言葉テモテへの手紙ですけれども、そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。これはパウロがですねテモテに送った言葉でありますけれども、テモテの信仰は彼のお母さん、そして彼のおばあちゃんにまず宿って、それが彼に受け継がれていったということですね。まあ、今日は皆さんと一緒にね読みましたけれども、私が今日皆さんにお願いしたいのは、秀子牧師、秀子さん閣下がですね、皆さんに残してくれたその信仰の遺産を、ただ、ありがたがって、握りしめていてはいけません。はい、それを皆さんが、まあ、私もそうですけれども実行していただきたい、それが私の母の願いだと思います。まあ、彼女がやったさまざまな、ね、この事柄はありましたけれども、まあ、まさに行動の人でね、本当にこう考える先に体が動く人でしたけれども、まあ、今はもう動けなくなっちゃったんでイライラしてると思いますけれども、ぜひ皆さんね、このいただいた私たちが受け継いだこの信仰の遺産を私たちも実行して、皆さんが今度は第2第3の秀子さんになっていただきたいですね。そしたらもっともっと多くの方が主の愛に満たされるでしょうし、もっともっと多くの方が神様の福音の喜びに預かると思いますし、もっともっとこの教会もね素晴らしい教会になるんじゃないかと思います。ですからやがて天国で、秀子さんに会う時にですね、あの時に、あなたの心に誓ったことはどうなったかと、言われないように、ね、私もあのあとリトル秀子さんになりましたと、改名しましたとですね、まあ改名はしないけどね、その報告がしっかりできるように、与えられた、私たちに与えられたこの地上の生涯を、それぞれがね全うしてい、きたいと思います。はい、お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたによって作られ、またあなたによって、92年のこの地上の生涯を守られ導かれ、まさに背負われて無事に天に帰りました堀川秀子牧師、そして私たちの母であり、また兄弟であり教会のお母さんであった秀子牧師をあなたのもとにお返しいたしました。 今しばらくの間その思い出を皆さんの言葉を借りて思い起こしましたけれども、本当にあなたの愛を直接実行する人でありました。神様どうぞ彼女の残したこの信仰の遺産を私たちが今度は実行するものとならせてください。どうぞ私たちがいただいたものを自分の中に溜め込むのではなく、これを押し流すものとなれますように。困っている人がいると思えばすぐに出向き、お腹が空いている人がいればすぐに何かを買って持っていき、また一生懸命作り、また一生懸命書き、そして一生懸命語る。どうぞその思いを一人一人がこれからは実行していくものとならせてください。その時に本当に個人の思いはここに花咲くことでありましょう。一粒の麦地に落ちても、またその命が芽吹いてくることを信じます。この教会がさらにあなたに喜ばれる教会として、またさらに多くのあなたの愛を押し流す教会として成長していくことができますように、神様助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではどうぞご起立ください。ありがとうね、最後に賛美して終わりたいと思います。イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。では、本日の追悼礼拝をこれで、終わりたいと思います。よく添えてくださいました。午後皆さんご出席ください。